わわ良い風呂伊藤で一番ハットや電話は良い風呂4126切り決めた鳩屋に決めた人に行くなら鳩屋鳩屋に決めた。
おい、いなぞいなぞ。
え、
あの申し訳ないけどさ、
うん、
あの朝食歌ってんだけどさ、
うん、
撮ってるから。
え、
あんたさっきから鳩屋鳩屋鳩屋ばっかり言うとるやないの。
おお、
だからちょっと黙れ撮ってみようかなと。
この歌名曲だぞお前。
まあ知ってるけどさ、
日本中のお前40代で知らないやつが多分いないという、ね、
まあまあまあ伊藤に行くならハットイヤですよ、
まあ、あとあれだよ、あ、知ってる、もっとすごいのあるよ。
すごい、もっとすごいの、
うん、
ハトヤですごいのあったっけ。
あるある、一応聞いてみる。
昔は全国ネットだったけどね。
ああ、ちょっと聞いてみようか。
最近は聞いてないからな。
なあ、行くよ。
まあ関東圏でしょ
う。
はい、
これ。
おいおいおいおいおい、ちょっと待って待って待って待って待って待って待って、おい、
え、何何、
ちょっと止めろ止めろ、おい、
なんか問題あった。
あるよ、大ありだよ。
なんで、
あの鳩屋に決めたはいいけどさ、女性スタッフは募集してねえだろ、もう。
平成2年に
募集して。だから、平成、1990年だぜ、お前。
いや、今も募集してると
思う。バカ野郎。何年経ってると思ってんだよ。募集してねえよ。
あ、そっか。
っていうかさ、あの、肝心なこと忘れてるでしょ。
何
何大半の場合、ここで何かがあるだろ
う。あ、そっか。
タイトルコールだよ、タイトルコール。
ハトヤに決めた。
ハトヤに決めた。これでタイトルコールでしょうがねえだろ、おめえ。
そうだ
よ。そうだよ。
そうだったよ。
まったく、じゃあ行くよ。
はい。
はい。あの、二股郎と、
ハトヤの、
絶対言うと思った。ハトヤに決めた。バカ野郎。おバカ野郎。
はい、すいません。
ちゃんとやるんだよ。
はい、わかったわかった。
じゃあじゃあ稲造からちゃんと言いなさい。
はい。
まったくこの困るだ。じゃあ行くよ。はい。稲造。
はい、稲造と
良い風呂の。
あ、バカ野郎。
良い風呂。良い風呂。
4126。
もうちゃんと、もうちゃんと行くぞ。トマトロード。
稲造の
ザリッカケの3日。
過去仮
に決めた。
あとや。
僕連行どうも狩野英孝です。
バカ野郎。バカ野郎。
皆様こんばんちは、二股太郎です。
はい、こんばんは、稲造です。鳩屋ホテルではただいま女子従業員を募集
しております。募集しておりません。決して募集しておりませんので。オープニングの稲造に惑わされねえよ普通。
あ、そうだ、
あれ大丈夫だよ。あのね、話は変わりますけどね、
はい、
あの僕陰行ですよ。いや、狩野英孝さん。
あ、双葉太郎かと思った。
いやいやいやいやいやいや、大変なことになってますね。
いや、いかんね。
いやいやいや、あれはね、多分彼の言う通りだと思うんですよ。
あ、いやいや、知ってますよ。
うん、
あれでしょ、あの、彼女さんだった人が。
そこで難しいなと思ったんだよ。
ね、20代って言ってたでしょ。
ハニートラップかと思う、ちょっと思った節もあったんだけどよ。
なんで狩野さんをハニートラップするんだよ。
まあ、だってあれじゃん。もう、だって言うたらさ、あいつは、うん、まあ、平成の春男児だぜ。
俺、まあ、狩野英孝よりね、
うん、
あの、外野がうるさいね、あの、テリーと。
あ、テリーさん。うん、
うるさいよ、あの人。あの人の意見の方がおかしい。
まあまあまあまあ。そう。だ、俺ね、狩野英孝さん嫌いじゃないんだよ。むしろ大好きなんだよね。うん。ああいうキャラ、おってもええな、と思うんですけど。
はい。
で、まあ、今回の事件もね、
はい、
あの、女性の方も22歳ですって言ってたわけですよ。
そうですよね。
そうすると、やっぱほら、好意を持った相手が22歳って言われたら、それ以上だって、疑わないでしょ。
疑わないですよ。
誕生日はね、聞いてもおめでとう、23歳になったね、よしよしよしでいいわけですから。
そうですよ
ね、
はい、
だからそれでまあ友人関係とかいろいろ見たらちょっとおかしいなって狩野くんも思ったんだろうね。
いや、なんか、うん、なんかあれなんでしょう、なんか嘘ついてることないって言って聞いたらしい、ね、うん、なんか
問い詰めたらしいね、
うん、まあでも多分好きだったから、
まあまあまあ、まあ、
お互い嘘がつけなくなった
と、まあ相手側の謝罪もはっきりしてるっていうふうに聞いてるので、ね、まあ今回の件はまあ別に不問ですよ、
うん、思うんやけどさ、うん、まあ、あと2年、ま、何2年17だっけ相手だから、ね、まあ、あと1年待ってばいい
んでしょ、1年待ちはよかったんですけど、うんうんうんね、まあいろいろそれはね あったんでしょうよ。
なるほどね。
うん、もう一番ねそのニュースでね下せないのはね、なんで狩野英孝がそんなにモテるのかと。
いやだから優しいんじゃないですか。
わあベタやけどね。
だから多分悪い人じゃないんだ
って。あ、もうあのね基本的にあのまんまですよ。またでもよかったな今回な。うん、俺ほっとしてんの。
うん、
あの事件性がひどくならなくて。
あ、そうね。
うん、これでまたね論文の厚さがねおもちゃとして使いやすいですからね。また派手にこう謹慎明けに面白いことやってくれるんじゃないかなと思ってね、もう今から期待してるんですけど、さあ今日のくさみかでございます。
はいはい、
はい、うんうん、今日のくさみか、うん、何しろですよ、うん、何しろですよ、今日の日付もう2月ですよ、
はい、
大変ですよ、
はい、電話は良い風呂、
まだ言いよる。まあ2月ってとね、まあ福岡でも一番寒い時期でございます。
本当だよ、
うん、
ね、
これからも雪がね降ってくるような予報も出てますけども、うんうん、まあまあまあ今日はね、はあ、日々雑感第2弾、
は
あ、まあ1月もやりましたけどね、はいはい、いろんな話題が1月あったけな、
はあ、なるほどね、
う
ん、
それをちょっと総括してみたいなと、うん、ちょっと思うとるわけですよ、うん、うんうん、そしてね、ちょっと僕的に、ね、思い入れがあるちょっと内容がありましてね。
何ですか？
今日は初めて、本邦初公開、マジで歌います。
はぁ、
あ、はい、二股のマジで歌
います。なんかやばいことやってんじゃん。大丈夫？
あのね、これだから、まあ、前半、どこで歌うかわからないんですけど、
はい、
とりあえず、話の中でね、
ええ、
アスカさん、チャゲアスのアスカさんの、新曲発表、実際新曲発表したのは、ね、去年のクリスマスなんですけど、
はい、
だけど、やっぱりその思い入れ、
うん、
やっぱり福岡っていう街が、まあ、いろいろありましたね、とにかく故郷なわけですよ、
はい、
でやっぱりこういろいろニュースがあって叩かれまくって、
はい、
東京でもう非常に痛い目に遭うてるはずなんです。
そうやね、
うん、本人もね、うん、まあ、あんまりここは弁解するほどの あれじゃないですよ、うん、やったのは確かに飛鳥さん悪いですから、うん、だけど、まあ、その後のやっぱり心境、
はい、
生の人間の心境がボロッとこう出たなっていう感じの曲だったのね、
はい、
この福岡って曲がね、
はいはい、
なのでちょっとこれは要するに事務所としてもまだ執行猶予中ですから、
はい、
発売できないわけで、
はい、
まあインディーズ扱いになるのかしら、
はい、
分かんないけど、うん、ちょっとこの歌をねちょっとねみんな知ってほしいなと思って、うん、もう半券ギリギリの状態で歌いたいなと思います。
いや半券無視でしょうね、
まあ、完全無視というか、うん、まあこの場合どうなるんだろうって気も しますけどね。
いやまあカラオケで歌ってるようなもんだと思えばいいんじゃないですか、
うん、逆に言うとカラオケでは出ない曲のはずですから
す、ね、
うん、これはね、
はい、
うん、だからその辺がね、まあ、微妙っちゃ微妙なんだけど、
まあいいんじゃないですか、
ね、うん、ちょっとこうでもこれ本当にいい曲なんで、
はい、
もうなんかできるだけ YouTube でもちろんものすごいみんな聞かれてるんでもご存知の方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、
うん、
ぜひちょっとねお伝えしたいなと思って、
まあちょっと今日は歌うぞ
と思い入れも含めてね、はい、ちょっと語らせてほしいなと
分かりました
思うわけですよ。まあその他日々雑感いろいろありますんで、今日も最後までお楽しみくださいませ。
はい、
よろしくお願いします。
何が一番面白いの？
くさみか。くさみか聞くならいいなぞ。良い風呂、良い風呂、いいなぞ。あ、そういや温泉好きだよな、風呂好きだよな。
好きです。
いいなぞに行くと、いろんなお土産もらえちゃう。目に見えないものから目に見えるものまで、いろんなお土産ついてます。いいなぞに決めていいの？
聞いていい？
うん。
目に見えないものっていうのは大体俺想像ついたの。霊とかだと思うんだけど、そういうこう、霊的現象がついてくるっていうことだと思うけど、目に見えるものがついてくるってどういうことだよ、お前。
いや、普通にお土産だよ。
お土産
そうそうそうそう。
ちゃんとしたお菓子とか。
お菓子とか。そう。
感情
霊グッズとか。
え？なんてもう一回言ってごらん。
除霊グッズとかね。
除霊グッズ。ああ。
おい。イラゾーでこうニコニコしていい人ですけどね、気に入らないとどんどん霊とくっつけてきますからね。
いや、くっつけたことないわ。
いや、いい人だな、最高だな、ピッピッピッみたいなね。
いや、くっつけない、くっつけない。
でもくっつけてきますからね。
大丈夫です。
大変ですよ、本当僕も最初の。
うん。なんかしたっけ。
まあ、いやいや、何もしないです。稲造とはずっとこんな感じでずっと続いてますけど ね,
ね
本当ですよ、大変ですよ、本当にもう
大変なのか
よ、一回ちょっとボロッとくっついてしまうの、
マ
ダメだ今日はな。
確かに。
まあね、あのね、日々雑感でございますよ。うん、え、うん、まあ、栄光さんは、もうちょっとオープニングに行ったからもういいや。相撲。
相撲、
うん、うん。大相撲、うん。日本人横綱。うん。19年ぶりですよ。
19年ぶりにな
る。19年ぶり。横綱が誕生。日本人が横綱が誕生。はいはい
はい、なるほどね。
うん。はいはい、もう第70何代なのかな忘れちゃったけど、うん、若の花以来なんですよね。
19年ぶりに日本人歴史がどういうことだった
かって。おいおいおい、どれだけ外人に汚されてんねん。あ、でもね、あの幕内の土俵入りこの間久しぶり見たですよ。
どうだった？
結構いるね。
いるでしょ。
いろんなの、いろんなの言うたらあかんわ、うん、大砂嵐。
何その業界みたいな名前。
エジプトですよ。
妖怪みたいな名前つけてあるって
言われて。エジプト出身、大砂嵐ですよ。
かわいそう。なるほどね。
すごいな、うん、あとは、もう、いなくなっちゃったのかな。バルトって言いましたよね。
あ、バルトはもう今、格闘技の方に行ってるね。
バルト。うん。うん、あ、そうか、なんか、八百長でなんか消えたやつもいたな。まあいいや。まあまあまあまあまあ、それは相当してですね。
高通り来て知ってる？
知ってるよ。
うん。よかったね。
なんだいその釣れない素振りは。
いやいやいやいやいや、そんなことない。
よかったね。
よかったね。
いやいや、じゃあ俺も言うよ。琴錦って知ってる？
ああ、知ってる。
ああ、よかったね。ごめん。ああ、よかったね。
いやいやいや。
貴乃花って知ってる？
知ってる知ってる。
ああ、よかったね。
で、貴乃花と若乃花
若鷹時代ですよ、ね、そう。よく知ってくれました。
うん、ね、あの二人はなんであんなに仲悪いと？
花田勝様です。
似てる。
これまっちゃんのモノマネが似てるだけ
で。あ、そうかそうか。
な、似てるかどうか分かんないけど、ね、まあね、でもあれですよ、若鷹ブームが何年ぐらいかな、1988年、
はい、
昭和63年、
はい、
うん、に、うん、初土俵、
初土俵、
若鷹とあけぼの、
あけぼのね、
あと海洋もね、うん、うん、初土俵で、あのすごいよな、
はい、
初、あの時の初土俵4人が横綱になってんだ、すごいな、
すごい
ね、あ、海洋関は大関か、うん、だけどすごいよな、うん、海洋関はほら歴史、まあまあちょっと多分今年中抜かれると思うけど、幕内最高勝利数、幕内1049勝だったかな、
うん、
うんうん、をしてるんですよ海洋関、
まあ、1049勝ってすごいね、
もう角界記録ですよ、
はい、
うん、うん、まあちょっと白鵬に多分抜かれそうな勢いなんですけど、うん、まあまあまあまあまあ、それはそうと。
なるほど、
ね、うん、だからその頃の横綱って言えばほら、
はいはいはい、
この間お亡くなりになった、千代の富士ですよ、
ウルフ、
ウルフ、まあね、千代の富士ちょっと亡くなるの早すぎるよと思ったんですけどね、うん、びっくりしちゃいましたけど、うん、相撲、お相撲さんって結構早死に多いよな、
やっぱりこうあれじゃない、運動して動いてたからさ、
うん、その後の問題なのかしら、
いいけどその後がやっぱり動かなくなるからさ、
うん、
急にダメージくるんじゃないか内臓とかに、
でもさ、あの小錦とかさ、うん、案外内臓健康らしいぜ、
あ、そう、
うん、だから
なんかすごいね、
血管の問題とかなんかいろいろあんのかな、
そうかもしれないね、うん、トータルケアが、
要するにものすごくほら太って鍛えて、うん、引退して何もしなくなるじゃん、
うん、
だそこの差で何かできるのかなと思ったり、
なるほどね、
うん、まあ、分かんないけどさ、うんうん、
お前誰だよ。なんかさっきからさ、あのよくさ NHK とかのさ、あのお相撲さんのかお相撲の解説する人みたいな解説者になるみたいになって、
どうもこんにちは、舞の海秀平です。どうもどうも。大学の頃ね、舞の海関に顔が似てるなんて言われたことあるんですけどね。
あ、なるほど、
微妙な表現ですよね、う
ん、なにそれって褒めてるのかよくわかんないよね。
微妙ですよね、うん、相撲取りの中では可愛らしい顔してるんですけど、はいはい、でも全体的にデブチンじゃないですか。
すいません、
いや僕もすいませんなんですけどね、舞の海似てるって言ってね、はい、あの河合塾の中退してる頃にね、あの舞の海可愛いとか言ってね、あの書いてくる女の子がおったげな、
おったげな、
うん、おう、俺を好きなのか、あのからかってんのか、どっちかよ、俺ら、
どっちだよ、
たまたま怒っている。
あ、その時に何いいこともなかったってことかい？
な、な、
な、な、な、そんなことない。
まあ、ないこともない。
あったの。あ、なるほど。
え、どうもないですよ。
はいはい。
はい。
鳩屋に決めたんだね。
鳩屋に決めた。ね、あの時決めた時バカ野郎。
あ、そっか。
大バカ野郎。違う。何の話だ？だからそうだ、あれだよ。若鷹の若の花が、はい、横綱になって19年な
んです。そうだね。
うん。
それで確執が起こったと。
原田勝さんがですねって言いたいの、言わせたいんだね。いや、
あのね、うん、ちょっと不思議と思わないですか、うん、兄弟なのにさ、まるまるさん付けですよ。
そうだよな。まあね、小学校の頃なんかな、うん、
お兄ちゃん
で、そう、
そう、
あの日村さんですよ。
そう、
うん、お父さんみたいで、パパみたいに強くなりたいのとか
言ってたじゃないですか、うん、ね。
いや、強くなりましたよ、パパ以上に。
本当ですよ。
あ、その結果、まあでもね、うん、まあ分からんじゃないらしいの。
どういうこと？
そういう性格がやっぱり兄弟で全然違うって。
どっちがどうなのよ。
だから相撲道を邁進してきたじゃないですか、
うん、両二人ともね。
あの弟の方は、
あ、弟のさんの方はね、うん、
だお兄ちゃんってほら辞めてから来てるわけで、もともとほらアメフトになりたかったりとかって夢があったみたいなんですよ。
あ、アメフトやりたかったんだ、
うん、だからね、その辺のちょっと温度差も結構あるみたいなんですよね。
あ、
うん、あとまあ相撲に、まあ、ちゃんと親方のほら、うん、あれを取ってね、貴乃花部屋ですよ。まあ、貴乃花部屋も結構幕内力士出てきてますからね、
はい、
うん、お弟子さんたちがね、うん、一方もう勝さんの方は廃業ですよ、は
い、廃業です、うん、なんかでもあの飲食店の社長さんやったりとか、
そうそうそうそうそう、まあまあ別にそれは普通に、ね、うんうん、やってるみたいですけどね、うん、まあその辺もだから一緒にいたくない何かがあるんじゃないですか。
なるほど、
ね、うん、と思うんですけどね。まあいいですよ、若鷹の問題は、うん、まあとりあえず稀勢の里関おめでとうございます、
おめでとうございます
ということでございますよ、はい、いやでも他にねいろんなニュースもあったげな。稲造なんか気になるニュースないの？
気になるニュース、
うん、
そうね、うん、まあ、まあ僕なんかも、まあ、あんま深くは言いたくないけど、まあ、天皇陛下の、
ああそうそう、
話題であったりとかはちょっと気になったりやすい。
生前退位の、
いやだから、ね、その要はもう仰せのままになってほしいんだけど、
うん、
外野が変なこととやかく言いすぎてさ、まあ俺らも外野なんだけど、
まあね、勝手
なこと言ってしまうことによって、なんていうのかな、そういうお立場をね、
うん、
お立場が窮屈なものになっているんじゃないのかと。
まあだから天皇陛下自らがほら、うん、こう声明を出されるっていうのは玉音放送以来ですからね。
ねえ、
言うたらね。ですからまあそれも考えると、うん、どれだけのそのなんていうの、お迷いというか、うん、迷った挙句に、
いやあれ聞いたじゃん、うん、テレビで見たんだけどさ、
うん、僕も見ました見ました、うん、
ものすごく考えた末に言ってる言葉だから、
いやだって初めてのことですもん。
なんかもう大変だな
と思う。でも本当に勇気の終わり、ある意味歴史に残る天皇陛下じゃないかと思うんですけどね。
うん、まあそうですよ、
うん、まあ、そういう意見をね、うん、発したっていう部分もそうですし、うんうん、その初めてほら象徴として最初から最後まで天皇陛下を全うされた方でしょ、
うん、
言うてみれば、うん、まあ、戦後ですから、まあ、まだ天皇 その歴史に比べた日は浅いですけど、うん、まあまあいろんなね大政奉還とかねいろんな歴史ありましたけど、今回象徴としてっていうのは初めてですし、うん、まあ、改めてですよ、うん、僕にはあの陛下のおっしゃってる内容がその象徴っていう意味合いをね、うん、こう国民に問いかけてるような気がしてしょうがなかったんですよ。うん、うん、あなた方にとって象徴って何ですか、うん、っていう意味なんですよね、うんうん、だから今までの固定概念じゃ違うんじゃないですかっていうところも僕は聞こえたりしたんですよ、
うん
うん、どう思います？先生、
いや先生じゃないけど、
いやいやいやいや、
自分としてはとにかくその
稲造に決めた、
いいんだけど、うん、例はつけないから、
ね、お願いします。
あれですよ、やっぱこう天皇家の方々、
うん、
そういった要はご存在がね、ご皇統というご存在が、
うん、
もう末永くね、
うん、
この日本にあっていただきたいと思っている一人なので、
うん、願わくば象徴として未来永劫いてくださってほしいですよね。
そうですね、うん、まあ、もう僕の自分の気持ちの思いから言うと、やっぱりこう象徴であり、やっぱり今でも原始と言っちゃ申し訳ないけど、精神的にね、
うんうん、
こう日本人の中 その代表であらせられる、
うん、だ僕のイメージからするとさ、うん、象徴で未来永劫をいてくださるイコール、うん、日本人は平和に暮らせると
そう思って
ますいうイメージなんですよね。
そうなんですよ、
うんうん、平和の象徴っていうのがまさに国民の象徴と、
だからなんだろう、日本人がプライドを持って誇りを持って大切に日本の文化を守、ね、持っていけるっていうのは、うん、
陛下がいらっしゃるからかなと俺は思っているので、
うん、だからこそそのご家族も含めてですよ、
はい、
うん、あの本当に平和に導いてくださるその外交、なかなかほら外務省とか政治筋ではできない外交もなさってくださってるじゃないですか、
まあ、そうです ね、
だからやっぱそういう役割っていうのもあるし、これ結構重たいと思うんですよ。
いや悪いけどあれですよ、天皇家のご公務とかお仕事をね、
うん、
我々があの近の分量的にやってみろって言ったらできないですよ。
まあもちろんあの、うん、天皇家陛下の形肩書きがないとね、うん、できないでしょうし、その領とたるや、
まあ、だって激務、
超激務ですよ、
超激務です
よ、ね、ちょっとね、あの、うん、まあ、言うたらちょっともしこれ平たく言うて申し訳ないですけど、うん、80過ぎのおじいちゃんがこなせるもんじゃありません、
う
ん、
そうですよ、
はっきり言って、うん、はい、それだけ重たいんです。
それだけじゃなくてね、毎日お祭りやってんだよ、
うん、あの中でもね、うん、だからそういう細かいこともいっぱいありますんで、
俺悪いけど陛下とかさ、ご皇室の方は2時間とか3時間とかしか成人になってからいる方は寝てないんじゃないかと思うよ、
うん、まあそれに自分ってなんだろうってね、
自分殺してますからね、
思う人も当然いるよね。いや、まあ、
日本の我々国民のためにね、
うん、
こう生きていらっしゃるわけですから、
うん、だからその、まあね、雅子様のお気持ちも僕はすごくわかるわけなんです、うん、逆に言えばね、
あ、
もう自由に、まあ、自由にというか大変だったんですよ、大蔵、うん、官僚ですから、うん、だけど全く違うところに入っちゃうわけですから、うん、そりゃ適応障害もありますよ、
まあ、
ね、ああ、それぐらいだから厳しいんですよ、重たいんですよ、環境が違うんですよ、
そう、責任も
ということなんですよ、
うん、何もかも
だからこそね、うん、無理しないでって
そうです
言いたいですよね、うん、うん、あの雅子さんもそうですけど無理しないでほしいですし、
はい、
うん、本当にそれが平和の象徴じゃないかなと僕は思ってるんです。
う
ん、
なるほど。
うん、もうそんなにだってなんかもう悪いじゃん、うん、無理させてばっかでさ、もうなんか税金で食ってるとかバカなやつもいるけど、
バカなこと言ってんじゃないよ、
そう、それ以上のことしてくれてるんだから、お前ができるかバカ野郎って話だからね、
本当だよ、
うん、だからそれをしてくださってるわけだけど、それはだからもういいじゃん、公務員だって官僚だって一応定年はあるわけだし、うん、国会議員だって引退するって引退できるわけだし、うん、大臣だってね、
そうですね、
うん、だから総理大臣だってもう解散つっても引退すればいいんだよ、うん、だったら定年陛下もその権限ぐらいいいじゃん、
まあ、気持ちはね、あ、そうなんだけどなかなか難しいんでしょう、
ね、なかなか改正が難しいですけどね、
うん、いやまあだから
でも気持ちは多分で僕と同じ気持ちの人いっぱいいてると思いますよ、い
や同じ気持ちですよ、もうとにかくこう言っちゃうけど法律に問題があるんだよね、
そう、多分そこ変えるべきかどうか
参考、
うん、これが今の通常国会のちょっと大きな問題になってるようですけどね、う
ん、まあとにかく僕の気持ちとしてはですね、末永くこう日本の ご象徴としてね、
うん、
いただきたいなと思う。
そうですよ。いなぞに決めた。いや
だから何のために決めるんだよ。
歌引っ張りますね、後半ですよ。
私は人類という枠から外れてました。全然面白くねえじゃないかよ、月島。しっかりじゃねえか、単なる。なんかしたの。ダメよ、ダメダメ。
はい、後半でございます、はい、
後半ですね、
引っ張るよ、
はい、
おじさん引っ張るよ、
はい、はいはいはい、
まあね、日々雑感ですけどね、もう時期は2月ですよ、2月、
はい、
うん、うん、2月といえば
バレンタインデーですか、
はい、まだすぐ出てくるとこがいいね、
もらえないからね、
もらい泣き、
もらあ、そうですか、もらい泣き、
いや君からもらいゲロ、
もらいゲロ、
これですよ、
もらいゲロ、
もらい泣きですからね、
そうですね、
うん、いやいやいやいや、まあもらう、はい、もらわないはともかくとしてですよ、うん、最近のさ、
はい、
これ前も言ったから、うん、あのクリボッチの話、
はいはいはい、
なんかあんまりどうなんだろうね、彼女とか彼氏とかっていう概念ってあんまないのかしら、
本当はみんな幸せになりたいはなりたいんじゃないんですか、
俺ね今日ちょっとブログ、実は今ブログめちゃくちゃ書いてて、
何個書いてるの、
4つ8つ書いてんだけど、
8つ、
うん、
はい、
あのその中でね一つちょっと、うん、ふっと思ったことがあったの、
はい、
あこれちょっと調べてみようかなと思って、うん、つまり、うん、今の世の中ですよ、結婚する男にとって、あの男性目線です、ごめんなさい、男性目線です、うん、で 結婚するメリットってあるの？
ああ、なるほど、ね。
こういうのについてちょっと調べてみたんですよ。
ああ、
うん。はいはい。まあ、こういうこと、ちょっとまあ話を、あれ、何の話やねんって話なんですけど、ちょっと考えてみると、うん、ちょっと前まで、うん、例えばほら、俺、西部警察とか大都会とか見てるって言ってたじゃん。うん、あれでよく出てくるわけですよ。
はい。
あの、アコちゃん。
アコちゃん。
アコ
アコちゃんね。
ああ
。いや小手川優子さん、
ね、そうそうそうそう、うん、もうね何かにつけてもう兄ちゃんはもう30過ぎて結婚もできないなんてとかね、うん、お嫁さんもらわなきゃダメよとかね、そういうことを言うおるわけですよ。
なこれ見よがし
あで他の番組でもそういうくだりはあるわけですよ。
あるね。
そろそろお前も身を固めねえとな。寅さんでもありますよね、うん、初体を持ってほしいよなとかね。
あ、なるほど。
おいちゃんが言うわけですよ。
はい、
うん、でもそれは昔のメリットがあったからなんです。
はいはいはい。
どういうメリットか、稲造さん。
はい。
ピンときますか？
メリット、
うん、昔結婚することによって男性が得るメリット。
なんだろう、なんかすごい事務的、家事的な要素しか思いつかないとか。
まあそういうことですよ。要は一つ目は、うん、あの、社会的信頼ですよね。
うん、
だから、要するに今ぜ、そんなこと全然ないんだけど、うん、例えば30代、40代。まあ、稲造さん結婚できてないって悔やんでますけど、
はい、
昔はそれで結婚できないイコール何か人間的に欠陥があるのではないかっていうようなうがった噂を流されるほどあかんことやったわけですよ。
今も言う人はいるんじゃないか。
いるけど、今 さっきもちょっとあののっけで言ったんだけど、結婚年齢っていう平均年齢っていうのもどんどん上がってんじゃん。
そうだね。
もう30超えてるもんね、
そうね、
男性なんつら、
うん、
だし30代40代で結婚してない人ってザラにいるんだよ。
いるでしょうね。
おう、うん、昔はほらあの上司がさ、うん、の仕事の一つとして、うん、部下にね、うん、あのお見合い話を持ってくる。
ああ、あったみたい ね。
これもよく昔のドラマで見た話でしょ、うん、
はい、
今それどころか上司が独身ってやつも結構多いですからね。
いっぱいいますよね、
はい、ですからもうこの要素はもう全くないと言っていいと思うんですよ、この40年の間に。でもう一個何かっていうと、さっき稲田さんも言いかけたんだけど、自分でできてるとあれですけど、まあ家事でさね、
はい、
身の回りのことをしてもらって仕事に集中できるようにっていうのは、まあ昔からも言われてた話なんですけど、
まあ、でもそう、 今そんなの通用しないんじゃないですかね。
考えてごらんなさいよ、まず炊事ですよ、ね、近くにスーパー遅くまで空いてるでしょ、
はい、
これからコンビニ美味しいよね、
うん
うんうん、コンビニの弁当、
うん、美味しくなってるよね。
おか弁なんかもさ、
本当に美味しい、ね、
そう、で炊事、自炊しようと思ったらスーパーもあるわけじゃん。
そう
ね買えばいいし、うん、あとは洗濯、
洗濯、
うん、うん、まあとりあえず洗濯機でぐりぐり回しといてさ、うん、乾かすのって さ夜のコインランドリー行ったことある？
あるよ。
めっちゃ多いよ今。でコインランドリーの数見たら、ウォッシュハウスとかもあれ第一だけど、ものすごい数増えてるでしょ。利用者多いんですよ。
まあ、だから仕事が忙しい人は夜しか行かざるを得ないとか。
そう、夜一人もんが多いし、
あるかもしれんね。
もう天候不良の場合はもうほら、うん、まとめてねドサッと乾かしたりとかね。
そうだね。
部屋干しの匂いもしないし、うん、うん、だからむしろコインランドリーのが今メリットなんだよね。
なるほどね、
うん、うん、これで身の回り、あとはだから掃除、洗濯、掃除、
はい、
うん、掃除もだってさ、ほらルンバ地雷除去のために発明されたと言われるあのルンバ、ね、あれが活躍している世の中ですし、うん、今何家事手伝いの業者、うん、あるいはハウスクリーニング業者が割と市民権を得てきたわけですよ。
そうね、
うん、あの注文が多いと、うんうん、一人暮らしの男性諸子、
そうね、
うん、だからそれもしてくれる業者が多いそうな。
なるほど、
うん、この間ホームページを見たんだけど、綺麗な人がね、家事手伝いに来ますとか、もうその人が結婚しちゃえばバカ野郎と思いながらね。
要はご飯作りに来てくれるんでしょ
とか、もう掃除とかね、そういうのをする。うう、確かドラマの設定でもなんかそういうのあったよな。
あ、なるほどね。
あのほら、うん、あの去年流行ったさ、うん、なんだっけ、あの逃げ恥、
はいはいはい、
うん、あれのガッキーの仕事も確かあれハウスクリーニングじゃなかったかな。
なるほどね、
うん、うん、っていうドラマで職業になりうるぐらいの、うん、要するに認知度、うん、知名度が出てきたわけですよね。
はいはい、はい、
うん、そうすると いらねえじゃん。
なんか極論になってきたでね。
おで、あと残りは、うん、だから子作りですよ。
はいはい、はい、
ね、子供を作りたいっていう思いが、うん、どれぐらい男子に強いかで多分結婚って成り立つものじゃないですかっていう極論になりつつあるわけなんですよ。
あ、なるほどね、
うん、 まだデメリットのを調べてませんけど、デメリットは腐るほどあるみたいですけどね。
あまあ、
まあこれはまた今度かいつまんで説明しますわ。
なるほど、
今日はメリットしか調べてませんので、はい、ちょっとメリットだけ言って、ああ今は確かにそうじゃねえなっていう、ちょっとこう雑感なのよこれも。
なるほど、
うん、時代は変わったよなと思いながらさ。
まあね、結婚はしたいですよ僕でも、
うん、まあ、まあ、憧れはね当然
あるでしょう、したことないですからね、
うん、あるでしょうし、
はいはいはい、
もっと言えばほら、結婚式っていうのもほら女性メインなとこあるじゃない。
ああ、あってもいいんじゃないかと思います。
ウェディングドレスを着たい。
着たいでしょ
う。まあ極端に言えばね、そういう結婚のあり方っていう風になってきつつあるわけですよ。うん、
なんだろう、着たい人はやっぱ着たいだろうし、まあ、まあいいよっていう人もいるだろうし、まあいろいろ人によっては違うだろうけどね、うん、
まあ、ウェディングドレス着たらそれで目的達成ですよ。
あ、そうなんです
か。成田離婚で。
ああ、なそういう人もいると。
わかるけど。
本当かよ。
いや、だ結婚する主眼の目的が。
いやいや、言っていい、うんうん、壮大な離婚劇ですよ、それ。あの、言っていい離婚するためにさ、結婚するのって話ですよ、うんうん。
だから、主眼がさ、ウェディングドレス着て、キャー、おめでとうって言われるだけが目的だったら。
そう。
もうあとメリットないじゃん。
なんかさ、いや、そういう相手に捕まった男性がかわいそうな気がする。うん、
だまあ、今度は女性視点でのメリットも当然あるでしょうから、
そうで
しょう。それも当然調べてみようと思いますけどね。まあ、今のところ男性視点のメリットしかまだ調べてませんので、ちょっとこれはまた今度まとめて、うん、これ1回の多分話題になると思うんで、
なるほど、
ね、ちょっと面白そうだなと思って、ちょっと出たふりですわ。
なるほど、
ね。うん。さあ、お待たせしました。
はい。
二葉太郎歌います。
はい。
本気で歌います。
はい。
アスカさん。
はい。
ねえ、いろいろあったんだけどね。僕本当にね、だからね。
はい。
これ、あれ、言ってないよね。高校生の頃。
はい。
中学、高校の頃かな。
ええ
ー。ほら。僕は死にません
!101 回目のプロポーズ、ね。
そうそう。
はい、ドラマ、ね。
あなたのことが好き。撮影、まあいいや。はい、徹夜ですよ、徹夜。
武田徹夜さんが朝の、厚子さん。
そう、浅野厚子さんとやってて。それが、のテーマ曲、セイエスが爆発的に人気になったのね。
余計いいなってや
つ。そう。ものばかりたまらんってやつですね。まあまあまあ、そういうことですよ。その歌が、まあ、メジャーになった頃、私は高校生でした。16歳、17歳でした。
はい。
もう輝いてましたよ。
えー、
チャギアスって言えば、かっこよかった。うん。もうね、アスカさんの髪型もちょっとね、こう真似しちゃったりとかね。
なるほどね。
アスカさんは割と黒目の服とかね、着るの多かったんで、うん、黒目のシャツなんか買ったりなんかして、
うん、
服もね、こう、おしゃれしてた頃もあったのよ。こう見えても。
まあ、
うん、
それなかったらやばいよ。お互いにやばいよ、なかったら。
まあまあ、そういう思いも込めてね。
はい。
で、本当に映画を極めて、
うん、
そして、またいろんなことがあって、麻薬騒ぎがあって、
はい、
そして福岡に帰ってきてと。
はい、
いう思いをぶつけた曲、タイトルもそのまま福岡です。
今アスカさんはどこに住んでるの？
わかんない。福岡のホテル暮らしをなさってるのかどうかわかんないけどね。
たまには来てるのかもしれないですね。
まあ、うん、ちょっとすごく素敵な歌ですけど、
はい、
やっぱりそういう執行猶予中とかいろいろなこうしがらみがありまして、
はい、
こう皆さんにリリースっていうわけにはいかないんで、
はい、
まあもうこの歌知っててもいいじゃないですか、はい、もう喪が明けたらリリースで買いましょうよ、
はい、
っていうつもりも込めてね、本当にいい歌なんで、はい、ぜひ聴いていただきたいなと思います、
はい、
5分ほどありますんでお願いします。漂う駅発車のベルが鳴る。街が動いてゆく。あの頃の僕は
come. Sweet good memories, 僕のニューシネマパラダイス。到着ロビー人波を歩いて行く今は昔昔は今誰でもない自分さ生きてきた「めくれば文字が現れるように」「こんにちはさようなら」「おはようおやすみなさい」「繰り返しながら僕はここに」Sweet good memories, 僕のニューシネマパラダイス。人生は前後左右、いつも未解決、誰も同じ。
というわけでございまして、
はい、
恥ずかしながら
歌いましたね。はい、いや、とてもう
ま
かった。
まあでも本当に今までね、飛鳥さんの憑依どもひどいこと言ってたんで、
はい、
まあちょっと僕の思いを整理して、僕なりに真剣にやっぱりファンですっていう思いを込めてね、
歌ったんですね。
ちょっと歌わせていただきました。
はい、
うん、まあ思い入れは本当に強い方ですので、僕にとっても。
はい、
よくあるじゃないですか、うん、中学高校の時ほら本当に思い入れのある人のほら真似してみたりとかさ。
あ、それはファンだったらあるでしょうね。
テレビでもよく出てたのがほら劇団ひとりさんが、
はい
はい、松本人志さんにすごい憧れてたんで、
あ、
髪型が当時と全く一緒なんだよね、とかね。
なるほどね。
やっぱこれあれ見るとね、あーなーって思うんです。うん、僕もまあ少なからずというか、ご多分に漏れずというか、同じやっぱり学生でしたし、うん、当時のね、地元の星ですので、うん、あ、やっぱり相当真似してたのもありますね。かといってがっかりはしてないのね。
ああ、
うん、だからまあやっぱり人生いろいろあるし、うん、その中でやっぱ飛鳥さんが立ち上がってほしいなって願うのみなので、うんうん、いやでもなんかね、懐かしいな。
ああ、まああれだよね、本当にこうこれからの飛鳥さんと、
うん、
あとチャゲさん、
うん、
また2人で歌ってるのを見たいですよね。
ぜひ見たい、
ね。
で、まあ、こういうちょっと僕この歌初めて聞いて、うん、 小田和正さんみたいな感じだなってちょっと思ったんです。
あ、混じりっきのない歌みたいなね、
うん、小田さんの歌でね、マイホームタウンって歌があって、
あ、ありますあります、
ふるさとを歌う歌があるんですよ、はい、これも 10年ぐらい前かな、もっと前かな、リリースだったんです、はいはい、ですけど、はいはい、まあ小田さんはあの桑田佳祐さんと同じで、湘南、はい、横浜生まれですから、うん、まあ、横浜をすごく愛していらっしゃるというところもありますしね、はい、お住まいもそうですしっていうのもあるんですけど、うん、まあ、そこへ来ての福岡かなっていう気もちょっとしてしょうがないんですね。あ、やっぱりダイレクトにタイトルを福岡って付けられたのもなんか、うん、らしくないといえばらしくないんですよ。
いや、まあ、あれじゃないですか、やっぱりこうふるさとをさ、
そう、
最後の最後でって言っちゃ悪いけど、うん、追い詰められた時にね、
うん、
こうなんか思い出すのはやっぱりふるさとなんじゃないの、
うん、でありお母さんであり、やっぱりふるさとなのかなっていう気がしてしょうがないんですよね。
だからやっぱりふるさとってさ、
うん、
若い頃ってさ、ふるさとの良さわからないですよ。
逆にふるさとを卑下してさ、
う
ん、よそ行きたいっていう願望強いじゃない。
若いうちはそうです
、うん、僕もそうだったし ね、結果的に残ってますけど、やっぱり行きたい気持ちっていうのは相当あったしね。
やっぱりこうなんだろう、ふるさとの良さっていうのはあるんですよ。
うん、
確かにね、
まあ、年取るとやっぱりなんかそういうのがあるのかもしれませんね。
そうですね、
まあ、タモリさんも本当かどうか分かりませんけど、早く引退したいとか言ってましたしね、ニュースになってましたし、
さっきからそうですねとかさ、俺 KOC なんか誰だお前っていう
まあこれも次の収録のね、お前ネタ振りでもあるんですけどね、まあそういう感じにちょっと取れたん、まあ、これは多分地元ビーキっていう僕の、色眼鏡もあるかもしれませんけどね。
いいじゃないですか、地元ビーキでも、
うんうん、だけどやっぱりね、そういう福岡であってほしいなっていう気はちょっとするの。
そうだね、
うん、やっぱ里っていいよなって言ってもらえる福岡。
そうそう、だからなんだろうね、
うん、
一番やっぱ嬉しいのはさ、
うん、
県外の人からもさ、福岡っていいよねとか、まるまるっていいよねっていう風な感想を持ってもらえるっていう、土地柄っていうのはさ、
そうそうそうそう、
やっぱいいのかな
と思うし、いい
よね、やっぱりこうもともと福岡の人が東京で大活躍した、まあ、チャゲさん、アスカさん、みたいな人らがさ、なんかあった時にさ、思い出して、歌にこうね込めるっていう土地は土地柄だから、やっぱ福岡って魅力的なところではあるんじゃないんですかね。
うん、まあ、陽水さんのほら娘さん、
はい、
ね、
はい、
もう今田川で子育てなさってますからね、
はい、
そんなのもあったりとか、逆に、ほら、うん、モーニング娘。の中澤優子さんなんていうのは
こっち来ましたからね、
結婚して福岡に着いてすごく居心地がいい、素敵なところだって褒めてくださってるし、それはそれですごく嬉しいしね。
そうですね、
うん、RKB ラジオの常連になってますけどね。まあまあ引き心もありますよ。
お杉さんもこっちで仕事してる、
ね、今井雄太郎もこっち来ましたけど ね、まあいいや、ということでございまして、愛すべき福岡で会い続けたい、そのためにもこの草みかをね、やっぱりこう福岡色豊かにしていきたいなという思いもすごくありますんで。
いや、ローカルラジオなんでね、
うん、
やっぱりこうね、こういう色でいいんじゃないかな。
そう、だからローカルラジオってローカルのみだったんです今までね、
うん、
だけどこのインターネットによってローカルのみが全国に発信されるっていうこの強みですよ。
だから逆に言ったらさ、福岡のいいところを、
うん、
うちらが出してい
ってさ、もっと出していかなきゃいけないよね。
一人なんか福岡に来てみたいなと思ってくれる人を増やしていければいいよね。
うん、それがまあ聞いてはその地域ラジオポッドキャストの魅力かなっていう気がするよね。
そう、だから、うん、まあ遊びに行きたいなっていうふうに思ってくれれば嬉しいですよね、
うんうん、と思います、
はい、
ということで真面目に、さっきの歌も真面目に、はい、歌ったように、
はい、
一応真面目に取り組んでますからと言いながら次回ひどいんですけど、末永く聞いていただきたいなと思っております。
はい、はい、最後に一言、俺たち誰だよ。
いたぞーに決めた
鳩屋かよ。
というわけでございまして、今日のお相手は二葉太郎と、
はい、鳩屋でした。
鳩屋かよ。じゃあまた来週、じゃあ次回、
次回
さよなら。
はい。